今日は迫害に負けなかった使徒たちというテーマで使徒言行録5章33節から42節をご一緒に見ていきます。それではここをご一緒にお読みいたしましょう。使徒言行録の5章33節から42節です。3、はい。これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師でパリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後住民登録の時、ガリラヤのイラが立ち上がり、民衆を率いてバルナバを起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り死にさせられた。そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間が出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、
イエスの
名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。はい、この1週間皆さんどうだったでしょうか。いろいろなことがあったと思いますけれども、気温もね、暑くなったりまた下がったり、大きく変動していました。私たちもですね、この環境によっていろいろとですね、良い環境の場合、また悪い環境の場合、ね、いいことがあったり悪いことがあったり、こう、まあ、ジェットコースターのようにですね、こう私たちはこのいろいろな状況に置かれるわけですね。でその都度感情が浮いたり沈んだり浮いたり沈んだりですね、するかもしれないんですけども、信仰はそうであってはならないですね。信仰に浮き沈みがあってはならない。どんな状況にあってもパウロは、私は、ね、貧しい時にも、ね、飛んでる時にも、貧しい時には、ね、この貧日をする秘訣を心得てる、ね、飛んでる時は飛んでることのこのに対処する秘訣を心得てると言ってるわけですね。飛んでる時も貧しい時も、順調にいってる時もいってない時も、ね、私たちは同じように信仰を持ち続けるということがとても大事ですね。今日はここでですね、この人たちがですね、復活を伝えた、もうどんどん復活を伝えていった。ところが復活を伝えて迫害をダーンと受けるわけですね。その時に人たちはどうだったか。人たちは迫害に負けなかったということをですね、今日はここから、教えられていきたいと思います。まず迫害を受けた人たち、ここからいきます。じゃあお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も神様が私たちに教えてください。初代教会がどういうところを通っていき、そして初代教会が本当にどのように私たちの見本になるのか、手本になるのか、また神様教えてくださって、神様そこからまた私たち、この私たちの教会にそれを適応していくできるように導いてください。語るしもべを御霊に満たし、神様の力によって語っていけるように、お取り次ぎすることができるように準備していた以上に、主が働いてくださって神様の素晴らしい御業を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。ね、まずですね、人たちは迫害を受けたということがここに書いてあります。 まずですね、五章の33節を見るとですね、一緒に読んでみましょうかね。3、はい。これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。こういうふうに書いてあるんですね。これを聞いた者たちって何をどう聞いた人たちか、それはまあ先週もありましたけれども、この最高法院でこのペトロをはじめ人たちがですね、取り調べを受けるんですね。そしてペトロが語るんですけれども、ペテロが語ったその言葉を聞いていた人たちですね。ペテロと他の人たちは答えたと29節以降書いてあります。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。こういうふうに語るんですね。ペテロはあなた方が木につけて殺したイエスを神様が復活させられたんだというふうに、こういうふうに語るんですね。ですから聞いていた人たちにとっては、神様が復活させた救い主を君たちが、あなた方が殺したんだよというふうに聞こえるわけですね。だからあなたたちは神に背いてとんでもないことをしたんだよというふうに聞こえるわけです。ところが聞いている方はですね、いや、そんなのは救い主でも何でもない、ね、自分を神としていた不届き者であって異端者なんだ、だから殺されて当然なんだ、こう思ってるわけですね。それをもうあたかも神の子救い主かのように言って、それを殺したのは神に背くことだと、こういうふうに言ってですね、攻撃してくるので怒るわけですね。そんなことあるわけないだろう、ね、ですから彼らの自尊心が傷つけられてですね、怒りがふつふつと湧いてきてですね、燃え上がるんですね。異端者殺して何が悪い、神に背いているわけがないだろうということで、怒りがですね、ただ怒りで終わらない、殺意なんですね。殺そうとした、人たちを殺そうと考えた、とこういうふうに書いてあるわけですね。で、人たちはですね、その後殺されたかというと、そうではなくて、このガマリエルですね、ファリサイ派の立法の教師のガマリエルが、あ、まあまあ待て待て待て待てとね、このまあ放っておくがいいよ、ね、もう神様から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできないけども、人間から出たものだったら自滅する、ね、放っとけってこと で放っといたかというと、そうではなくてですね、人たちを呼び入れて鞭で打ちって感じなんですね。鞭でバシーバシーと打たれるわけですね。そして、今後イエスの名によって話してはならないと命じた上で釈放をするという、こういうことが起こるわけですね。はい。でそれで、この人たちどうしたかというと、イエスの名のために恥ずかしも受けるほどのものにされたことを喜んでですね、最高法院から出て行って、そして、語っちゃいけないと言われたんだにもかかわらず、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた、こういうふうに書いてあるわけですね。ですから人たちは迫害を受けました。でも迫害を受けたんだけども、そんなものには負けないで語っていたということが今日の箇所に分かるわけですね。殺されそうになったんですね、初めね。最高法院にいた人たちは激しく怒って人たちを殺そうと考えた。ですから、まあ、最高法院ですからですね、後でステファノは殺されてますから殺すことできるんですよ。だからペトロたちはもしこのガマリエルの言葉がなかったら殺されていたかもしれない。ところがガマリエルがまあ待て待てと言ったので殺されなかった。そして、殺されなかったんだけど鞭で撃たれたわけですよね。鞭打ちの刑ですよね。いやーきついですよね。そしてイエスの名で語るなとこの、ね、命令されたわけですね。キリストの名、イエスの名を持って語ってはいけないというふうに言われたんですけども、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。これですね。殺されそうになっても、鞭で打たれても、 イエスの名で語るなと命じられても、毎日毎日神殿の境内や家々で絶えず教えに行った。メシア、救い主イエス様について福音を告げ知らせていた。これが当時の初代教会の人たちなんですね。迫害に遭ったんですけども、迫害に全然負けていない。全く迫害をものともせずに、毎日毎日ですね、堂々と神殿に行ってですね、教えてるわけですね。隠れてこそこそじゃないんですね。もう迫害されようが何しようが、もうとにかく伝えていく、ね、聖霊によってそういうふうに導かれていたのが、それが人たちなんですね。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしみを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行ったんですね。喜んでたんですね。迫害を受けて悲しんでたんじゃなくて喜んでいた、そういう姿がここに記されています。はい。けれどもですね、人たちの姿を見ると、もともとそんなに強くはなかった、いや弱かったってことがよくわかるんですね。福音書を見るとですね、この使徒言行録の人たちと全然違うんですね。あれ全然違うじゃないかと、こう思わざるを得ないんですね。もう本当にそうですね。あの復活をしたイエス様のね、復活した時にこのイエス様に出会う前のこの人たちの姿、弟子たちの姿はですね、こういう何回も見ますけども、こういう感じですね。すなわちその日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。これなんですよね。この使徒言行録の前、復活した直後の弟子たちの姿というのは、もう殺されるのを恐れていたんですよ。ところが使徒言行録のね、あの5章を見ると、もう殺意を抱かれても全然恐れてない。もう毎日神殿に行ってるわけですね。でも元々の弟子たちはもう恐れがですね、心の中を占めているような、そんな状態ですよね。怖がってるですね、ガタガタ震えてる、それが弟子たちの姿ですね。ね、もうイエス様が十字架にかかったら、あ、今度は自分たちが殺されるかもしれない、ね、殺されるかもしれないという恐怖、これが心の中いっぱいに占めているわけですね。もともとこういう弟子たちですよ、ね、使徒言行録のようなあんなね、もう立派な強い弟子たちじゃなかった。もう恐れてガタガタ震えているような弟子たち、もう尊じてですね、もうとにかくユダヤ人来てほしくない、これが弟子たちの本来の姿だった、もともとの姿だったんですね。でもっと言えばですね、弟子たちは例えばあのボアネルゲと言われたヤコブとヨハネですね。これ、ルカによる福音書9章53節あります。一緒にこれ読んでみたいと思います。前に出てますけれども、3、はい。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して住んでおられたからである、ね、このサマリアに、ね、いた、この通ろうとしていた、ね、イエス様、そのサマリアの村人はですね、歓迎しないんですね。なぜかというとエルサレムを目指して住んでおられたからですね。でそしてその後どうしたかというと、これですね、弟子のヤコブとヨハネどうしたか、一緒に読んでみましょう。3、はい。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主をお望みなら天から火を下らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。これですね、主をお望みなら天から火を下して降らせてですね、下らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかですね。喜ばれなかっただけですよね、さっきのね言葉を見るとね、この村人はイエスを歓迎しなかっただけ、歓迎しなかっただけ、歓迎しなかっただけで焼き滅ぼしましょうか。これなんというね、復讐心ってね、もう本当にこのちょっとやられたらどっと返そうっていうね、この復讐心、怒りの思いですね。もう本当に弟子たちの思いの中にもこの怒りがあるんですよね。もう本当に自分たちに同調しない者たちに対して、反対して来る者に対する怒りの心、特にこのヤコブとヨハネはボアネルゲと呼ばれてましたから、すごい心を持ってるわけですね。 やられたらやり返す、しかも1やられたらね倍返しみたいな倍返しどころじゃないですよこれね。これ歓迎されなかったらなんで殺さなきゃいけないんだってね、本当にねひどい復讐心を持っていたわけですね。もともとの弟子たちってこういう弟子たちなんですよ、ね、そして、この5章40節ですね、この使徒言行録5章40節でもう人たちを呼び入れて無知で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放したってこと、ね、ありますけども、もしねもともとこういう復讐心を持ったままだったらどうだっただろうか、ね、これね無知で打たれた、俺たちが何悪いことしたって言うんだ、ただイエスの名によって語っただけだろう、ね、よしじゃあ一人ずつ順番にやってやるかね、そういうふうにね、まあもし復讐心持ってたらですね、こう陰でこうね待ち伏せしてね、ちょっと来てくれみたいなね、こうね天から火を下してみたいな感じで本当に復讐心に燃えてたらね、復讐してたかもしれないわけですよ、ね、もう二度とそんなこと言ってくれるなみたいなね、ちょっとこの最高法院の中でも弱そうな人を連れてきてですねやってたかもしれない、でそういう弟子たちですよね。でもそうじゃなかったんですね。またもう一つ、うんね、ルカによる福音書22章24節を見ると、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった、ね、これですね、誰が一番偉いんだろうか、これが弟子たちの心の中にあったわけです ね、弟子たちの心の中にこれがあったわけですね。自己中心なんですよ、本当に自己中心、ヤコブとヨハネは自分たちを右と左、イエス様の王座の右と左に座らせてくださいとこういうふうに言うわけですよね。自分たちが偉くなればいい、それを聞いた他の弟子たちも怒るわけですね、何抜けかけしてるんだ、みんな自己中心ですよ、ね、ですからもう本当にこの自己中心で、そして怒りにね囚われて、そして恐れて、そういう弟子たち、もともとの姿はそういう弟子たちなんですね。こういう弟子たちが使徒言行録で大いに活躍してるんですね。人たちは変えられてるんです、ね、変えられてる、変えられた人たちですね。使徒言行録の2章4節どこで変わったか、これ一緒に読んでみたいと思います。3、はい、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。もう一度読みましょう。3、はい、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。これなんですね。この弟子たちが変わったその原因は何か、要因は何か、これこの一言ですね、聖霊に満たされた、これなんですね。だから聖霊に満たされる前というのは本当に弱い人たちです。恐れてガタガタブルブル、ちょっとやられたらバッと返したい、復讐心に燃えてる、怒りに燃えてる、そして自己中心、こういう弟子たちですね。ところがその弟子たちにドンと聖霊が満たす、ね、聖霊が下って一人一人が聖霊に満たされたんですね。聖霊が人たちを変えた、これです、ね、今日のキーワードはここですね。聖霊が人たちを変えた、これなんですね。ですから聖霊が人たちを変えたのであるならば、私たちも聖霊によって変えられるはずなんですね。もし今私たちに恐れがあるならば、ね、あどうしよう、このままだったらどうしよう、まずい、ね、恐れがあったりですね、ちょっとやられてなんとか、ね、やり返したい、ね、見返してやりたいっていうね、こういう妬みとかねあったら、そしてまた自己中心ですね、自分が偉くなりたい、自分がこう、ね、褒められたい、ね、そういう認められたいというような自己中心があった、それはですね、この聖霊によって変えられるんですね。私たちもともと弱いですか、罪人ですか、そういうのもあるんですけども、けれども人たちはみんなそうやって聖霊に満たされて変えられてるんですね。変えられました。 私たちも変えられるはずなんですね。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われました。そして街道長は恐れなかったですね。イエス様は恐れるなと言われるんですね。イエス様は恐れるなと言われて、この街道長のように恐れないでいられるか。私たちはどうしても恐れちゃうわけですね。恐れるなと言われても恐れてしまうのが私たち。でも聖霊なる神様は恐れを取り除いてくださるんですね。私たちの心から恐れを取り除いてくださる。ですから私たちもし恐れていたら、父なる神様どうか聖霊によって私たちの恐れを取り除いてください、私の恐れを取り除いてくださいと祈ればいいんですね。その時に恐れが取り除かれます。この弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の人に鍵をかけていました。殺されるのを恐れていた、もう恐れがいっぱいだったわけですね。でもイエス様はその恐れを取り除いてくださったんですね。毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。殺意を抱かれ殺されそうになっても、鞭で打たれても、イエスの名によって語るなと言われても恐れてないんですね。恐れがもう消えてるんですよ。もうね、恐れが消えて、もう殺されそうだったからやめるということがない、ね、もし恐れていたら殺されそうだからやめていたと思うんですね。ところが恐れがないので、殺されそうだからやめていたとかですね、もう恐れてガタガタ震えるということもなくて、恐れもなく、ね、殺されそうだからやめるということもなく、毎日毎日神殿の境内や家々で絶えず教えていたんですね。イエス様について福音を告げ知らせていたんですよね。人たちを、ね、呼び入れて鞭で打ち、イエスの名で、話してはならないと命じた上釈放した。もし復讐心があったらですね、こんなことをされたらですね、黙っちゃいない、ね、という感じですけども、こんな復讐心ももうないんですよ、ね、鞭で打たれて、鞭で打った人を、ね、恨んだり憎んだりしてないんですよね。喜んでるんですよね。人たちを呼び入れて鞭で打っても喜んでる。それで人たちはイエスの、これ一緒に読みましょう。5章41節3、はい、それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行きと書いてありますね。鞭で打たれてどうしたか、喜んでイエス様のお名前のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜んでるんですね。ああ、今まではそんなことなかったけども、イエス様の名のために恥ずかしめを受けることができる、そんなに私たちは用いられるものになったんだ、ね、神様がそれほど私たちを用いてくださったんだと喜んでるんですね。喜んでる、ね、そこにあったのは復讐心なんかじゃない喜びなんですね。神様を褒めたい、神様を喜ぶ、ね、その喜びがありました。そして人たちの間にはですね、もともとはこのね、自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論があった、自己中心だったんですね。自己中心でした、ね、でもですね、なんで自分ばっかしこんな鞭打たれなきゃいけないの、ね、そのこと全然言ってないわけですね。喜んでるんですね。喜びです、ね、喜びがあったってことなんですね。ですから人たちは聖霊によって本当に変わってるんですね。私たちもこういう、ね、働きをしたい、こういう働きをしたいけれども、恐れがあったり、怒りがあったり、自己中心がある、あ、だからできないんじゃなくて、それが聖霊によれば解決するんだということをしっかりする必要があるんですね。ですから自分自身を客観的に見て、ああ怒ってるなとかですね、ああ自己中心だなと思った時に、神様どうかこの怒ってる私を変えてください、聖霊に満たして変えてくださいと祈ればいいんですね。祈る時に神様は必ずそれを変えてくださるわけですね。それが神様の御心です。私たちからこの怒りの人からですね、喜びの人に変えるのは神様の御心ですね。神様はそうして本当に自分の心にかなったように私たちを作り変えたいんですね。ですから私たちはそのように祈っていくといいわけですね。人たちは迫害に負けなかったんですね。 本当に迫害に負けなかった。ですから私たちは本当にこの聖霊によって変えていただきましょう。そしてもう一つですね、迫害について私たちは知らなければならないことがありますね。なぜ迫害が起きるのかということですね。